天地の作り主、歴史を御心に従って導きたもう生ける誠の神様、新しい月の最初の日曜日に、あなたの日に、私たちはあなたの御名をあがめ、御言葉を聞き、あなたの憐れみを祈り求めるために御前に集まっています。主よ、どうか私たちを憐れみ、これまであなたに対して、また隣人に対して犯した諸々の過ちをお許しください。しもべは2週間ほど教会を離れて陶器地に行っておりましたが、その間教会を帰りに日曜日の礼拝を祝福し、奉仕にあたってくださった方々を支え導き、教会につながるすべての兄弟たち姉妹たちを守り、また教会学校の子どもたちを恵んでくださいました。そして今しもべも健康で持ち場に帰ることができましたことを、あなたの恵みと信じて心から感謝申し上げます。体調の優れない方々があり、問題を抱えて苦しんでいる友もあります。お年を召された方々、旅行中の友、熱心に道を求めつつある人々、そしてこの町に住む多くの市民の方々、これらの方々のために祈ります。厳しい暑さがなおも続いていますけれども、どうかその中でもあなたの恵みと祝福が日々これらの友の上に豊かに与えられますようにお願いいたします。今月から再開される教会のすべての活動を導いてください。そしてあなたのお力を祈り求めます。お山の噴火のために生活を脅かされている三宅島の人々の上に思いを馳せています。どうかあなたが守ってくださいますように。人々の不安や苦しみが一日でも早く終わりますように祈ります。神様、私たちの世界にはこのような自然災害だけではなく、人間が作り出した諸々の罪によって、また争いや戦争によって苦しんでいる人々が多くいます。中東では和平の話し合いが進展しませんし、民族紛争は今なお各地で止むことがありません。ドイツでは極右が勢力を伸ばして外国人排斥を強めています。実際に人々が殺されています。主よ、どうか私たちの世界を憐れんでくださいますように。私たちの国でも政治、経済、教育、すべての分野にわたる混迷の中で、あなたの御心に背いた方向へと進んでいるのではないかと心配でなりません。どうか世界の各地に置かれているあなたの教会を、またあなたを信ずる人々の群れを強めてください。問題の多いこの世界にあって、キリストの平和の福音を絶え間ずに 語り続けることができるように、証しし続けることができるように、そのことによってあなたの平和がこの地上に来ますように、そのために私たちをあなたの器としてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。この礼拝を終わりまであなたの祝福のうちにお導きください。感謝と祈りを平和の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。一昨日、無事に帰ってきました。2週間ほど留守をいたしましたが、守られて帰ることができましたことを嬉しく思っています。いつものことですけれども、十何時間か飛行機でただ座ってじっと我慢しているという、そういうことの後では時差ボケがなかなか治りませんし、夕べはありがたいことに5時間ほど熟睡いたしましたが、それでもなかなかはっきりとした声が出せない状態です。しばらく忍耐してくださるようにお願いしたいと思います。さて今日は旧約聖書のエレミア書の3章についてお話をします。ユダヤ民族にとっては10戒というものが党の戒めですね、大変重要ですが、でこの10戒はシナイ山の山の上で指導者のモーセに与えられました。でそれが与えられた時に2枚の石の板に刻まれていたということになっています。1枚目の板には神と人間との間のあるべき関係を定めた掟、第1回から第4回までだと思いますが、それが書いてある。そして第2の板には、人間同士の正しい関係ですね、殺してはいけないとか、姦淫してはいけないとか、盗んではいけないとかっていう、そういうことですが、人間同士の正しい関係を規定した掟が書かれていました。ですから昔から西洋の有名な画家たちがそのモーセの姿を絵に描いておりますけれど、レンブラントとかシャガールとか、ああいう人たちの描いたモーセは2枚の板を持っています。ちょうど食パンをこう切断したあのような形なんですが、こう山形になっていて、でそれを2枚こう抱えて山から降りてくる、レンブラントの有名な絵がありますが、ですから石の板2枚持って山から降りてくるわけですね。それがもともとの言い伝えでした。ミケランジェロの刻んだ有名なモーセの像がローマにありますが、これは右の脇の下にこういうふうに石の板を2枚重ねて、これは四角い板ですけれど、こういうふうに抱え込んでいます。そしてはるか向こうを眺めています。で目には憂いが称えられています。有名な作品ですが、でこの場合は四角い板ですけれども、やっぱり2枚ですね。でこれが契約の板と言われるものです。で神様がこの民族とユダヤ民族と契約を結んだ、約束を結んだ。そしてその印として十戒を中心とする掟を与えたと、こういうことになっています。ですからこの十戒の2枚の石の板は契約の板と、神様と自分たちとの間の約束の関係ですね、契約関係を示す板というふうに呼ばれています。 で、今日の箇所に出てくる主の契約の箱というのは、でこの2枚の石の板を収めた箱のことです。でこの箱にはですから神の愛が充満しています。ユダヤ人にとっては起きて10回立法というものは神からの愛がぎっしり詰まっている、 天から授かった愛の充満であるというふうに感じられているようですが、主の契約の箱というのはその神の愛が充満した箱であります。ユダヤ民族はこの箱を誠に大切にしました。でその形が、出エジプト記には詳しく書いてありまして、そこを参考のためにちょっと読んでみますと、出エジプト記の25章の10節以下です。旧約聖書の135ページで、ここにはこういうふうに書かれてあります。アカシア材で箱を作りなさい。寸法は縦 2.5 アンマ。アンマというのはこの肘の長さですね。この上腕の長さです。上腕というか45センチと考えられていますが、2.5 アンマ、横 1.5 アンマ、高さ 1.5 アンマ。純金で内側も外側も覆い、周囲に金の飾り縁を作る。4つの金冠を鋳造し、それを箱の四隅の足に、すなわち箱の両側に2つずつつける。箱を担ぐためにアカシア材で棒を作り、それを金で覆い、箱の両側につけた冠に通す。棒はその冠に通したまま抜かずに置く。この箱に私が与える掟の板を収めなさい。次に贖いの座を純金で作りなさい。寸法は縦 2.5 アンマ、横 1.5 アンマとする。打ち出し作りで一対のケルビンを作り、贖いの座の両端、すなわち一つを一方の端に、もう一つを他の端につけなさい。一対のケルビンを贖いの座の一部としてその両端に作る。一対のケルビンは顔を贖いの座に向けて向かい合い、翼を広げてそれを覆う。この贖いの座を箱の上に置いて蓋とし、その箱に私が与える掟の板を収める。私は掟の箱の上の一対のケルビムの間、すなわち贖いの座の上からあなたに臨み、私がイスラエルの人々に命じることをことごとくあなたに語る。こんなふうにありまして、どれほどユダヤ民族がこの契約の箱というものを大切に扱っていたかということがよくわかります。遊牧の民であった頃はこの箱は幕やテントの一番重要なテントの聖なる中心、つまり至聖所と呼ばれるところに置かれていました。簡単に人々が触れることができるようなところではありません。で、王国時代になりますと、ソロモン王が壮麗な神殿をエルサレムの町に作りましたけれども、その神殿の一番奥まったところ、至聖所、最も尊い、最も神聖なところですね。そこにこの契約の箱が安置されるようになります。ですから契約の箱というのはユダヤ民族にとっては一番大切なその信仰と生活の拠り所でした。特別な儀式とか、あるいは特別な事件の時には祭司たちがこの箱を担いで先頭に立ちました。日本で言えばおみこしみたいなもんでしょうか。今 池の上の駅へ行く途中の道が、あそこの北沢八幡かどっかのお祭りで賑わっておりますけれども、おみこしが置いてあります。まあそれに似たような感じで人々は持っていたのかもしれませんが、代表的な例はエリコを落とした時に、みんなが契約の箱を担いでエリコの城壁の周りを何回も何回も回って最後に大きな声で叫んだ。そしたら城壁が、今まで難攻不落と思われていた城壁が崩れ落ちたという出来事があります。でその時にもう契約の箱というのが、登場するわけですね。ですからユダヤ民族にとってどんなにこれが大切なものであったかということはお分かりいただけると思います。ところがこの大切なものがなくなりました。紀元前580年のことですが、エルサレムの都はバビロニアのネプカトレサルという王様が率いる大軍によって攻撃されてついに陥落します。その時の王はゼデキヤという人ですけれども、この人は捕らえられまして、自分の子供たち、つまり王子たちが目の前で無残にも殺されていくのを目撃させられた上で、自分の両目もえぐり取られます。そしてバビロンに強制連行される。で悲惨な経験をするわけですけれども、その時に祭司とか学者とか、そういう主だった、民族の主だった人々も一緒にバビロンに連れて行かれました。でこれが名高いバビロン捕囚であります。で何よりも人々を落胆させたのは、軍事的な敗北、政治的な敗北というふうなこともありますけれども、あのソロモンが建てた壮麗な神殿が焼け落ちたことです。そしてその時に契約の箱もどうやら焼けてしまったらしい。でつまりユダヤ民族にとって最大の拠り所であったものがなくなったのです。これを何に例えたらいいでしょうか。私たちの人生にも時々そういうことがありますが、自分たちが本当に拠り所としていたものが失われる、もうない、そういう事態です。でエレミアという人はそのような時代に預言者として召されたのでした。つまり民族としてこれまで非常に大切な拠り所としていたものがなくなる。先月は私たちは敗戦の記念日を迎えたわけでありますけれども、私は敗戦の時に15歳の少年でありまして、それまで信じていたことが次から次へと叩き潰されていく、そういう経験をしました。ややそれに似ているかもしれません。自分が今まで生きる拠り所として信じていたことがなくなってしまう。でエレミアが預言者として召されたのはそういう時代であります。ただ彼はそういう状態の中にあって、この出来事、自分たちが今まで拠り所としていたものがすっかりなくなってしまったという、そういう出来事をただ嘆いてばかりはいませんでした。預言者というものはそういうものです。ただ嘆いてばかりはいなかった。でこの歴史的な大事件には何か大きな意味があるはずである。そのことを神様から示された、神の啓示を受けていました。 神の都エルサレムがバビロンの攻撃を受けて陥落したこと、王様をはじめとして誇り高い人々が屈辱的な目に遭ったということ、故郷から遠く引き離されてバビロンの川のほとりでほぼ50年にわたって有終の日を過ごさなければならなくなったということ、心の拠り所である神殿はすでに廃墟に化し、主の契約の箱さえ行方知れずになったということ。でこれらすべてはこの民族が神の御心に背き愛に背いて背信の生活を送ってきたということに対する神の裁きであるとエレミアは感じたのです。これは神の愛の無知なのだ、そうエレミアは信じました。ですからエレミアは今日のところで心を込めて、本当にこの言葉には心がこもっていると思いますが、心を込めて背信の子らよ立ち返れと主は言われる、こう語ったのです。この悲劇はあなた方に対する神の呼びかけなのだ、実は神様があなた方を呼んでおられるのだ、ただ単にひどいことになったと言って嘆くばかりではいけない、その神様の呼び声を聞きなさい、背信の子らよ立ち返ると主は言われる。でこれはどうしようもない惨めな結果ということだけではなくって、それよりもここから将来が切り開かれていくための神様の布石なのです。だからエレミアは言います、帰ってきなさい、背信の子らよ立ち返れ。で14節には、神は一つの町から一人、一つの氏族から二人というふうにごく少数であるけれども、私はあなたたちを連れてシオンに行こう、シオン、エルサレムのことですね、ふるさとの町です、私はあなたたちを連れてシオンに行こう、そういうふうに約束しておられるというのです。ですからエレミアにとってはバビロン捕囚というあの悲劇的な出来事は背信の子らよ立ち返れというその神の呼びかけに他なりませんでした。そして人々は都に帰ってくるだろう、そこには正義と公平を旨とした正しい社会が実現するだろう、賢い牧者たち、この牧者たちというのは指導者というほどの意味にとってよろしいと思いますけれども、政治、経済、あるいは社会的な指導者、宗教的な指導者まで含めて賢い指導者たちが良い指導をするだろう、そしてその日にはと彼は言います、その日には人々はもはや主の契約の箱について語らず、心に浮かべることも思い起こすこともない、求めることも作ることももはやない。16節ですね。で、これはどういうことでしょうか。おそらく皆さん方の中には不思議なことを言うものだと、お考えになる方もあるかもしれません。むしろ言うんだったら、その日には主の契約の箱が再びあなた方の中心に置かれるだろう、新しい主の契約の箱がまたあなた方の中に戻ってくるだろう、そんなふうに言うのが本当ではないかという気持ちが、あるかもしれませんが、しかしそれはやはり違うんではないかと思います。エレミアの思想はそういうのでありませんでした。これまで最も頼りにしていた神殿が完膚なきまでに破壊された。 そして主の契約の箱が消失した。そういう事態に直面したときに、エレミアは新しい将来が始まる。今まであったようなものを自分の拠り所にするような、形のある壮麗な神殿を拠り所にするような、そしてその神殿の一番奥まったところにうやうやしく安置された金で覆われたあの契約の箱、それを拠り所とするような生き方そのものが変わらなければならない。新しい将来が始まる。で、それは本当に新しい将来のはずだ。彼はそう信じていました。ですから人々はもはや主の契約の箱について語らず、心に浮かべることも思い起こすこともない、求めることも作ることももはやない、そういうのです。少しばかり私の個人的な経験、最近ベルリンで得た個人的な経験についてお話をして、私の方話を終わりたいと思いますが、ベルリンの滞在が終わりに近づいた頃に、一本の劇映画がベルリンの映画館で、上映が始まりました。で、これは、ボンヘファー、ディートリヒ・ボンヘファーという神学者の一生に関する、カナダの人々が作った劇映画ですが、最後の階段という名前がついています。で、私が今回ベルリンに参りましたのは、国際ボンヘッファー会議、国際ボンヘッファーコングレスというものに出席するためでしたが、大変いい勉強をさせていただいて、そのことについて心から感謝しておりますけれども、で、この今日初めてボンヘッファーのお名前を、お聞きになる方々のために一言だけ付け加えますと、で、この人はドイツ人で牧師です、神学者です。そしてナチスのあの、ひどい暴虐に対して抵抗しました。最後は信じがたいことかもしれませんが、牧師でありながらヒトラーを暗殺しなければならないという、そういうグループの一員となって、動いていました。捕らえられて、戦争が終わる1ヶ月前に処刑されました。で、その処刑台が、つまり公衆台でありますが、この映画の最後でボンヘッファーが着ているものをすべて脱がされて、そして階段を登っていく、公衆台の階段を登っていく。で、最後の階段を登り終わった時にその足が大写しになります。で、彼は祈ります。さすがに縛り首になるところは写しませんが、おそらくその彼の人生の最後の段階という意味と、処刑台の最後の階段を登り終えた彼のあの歩みということと重ね合わせて、この台がつけられたんだろうと思います。第8回目の国際ボンヘッファー会議がベルリンで行われていたちょうどその時に映画が完成して、ベルリン市内の映画館で公開されました。で、公開の最初の晩にその会議の参加者がすべて招待されまして、280人ほどいたんですが、それと関係者合わせると400人近い人々がいたと思いますけれども、その人たちがすべてその映画に招待されました。で、最初の晩だということで、その映画を作った委員会のその委員長がボンヘッファーについての説明といいましょうか、 どういうわけでこういうこの映画を作ったかというふうなお話をしました。それからちょうどその席に来ておられたエバハード・ベーテゲさんという人の、でこれはボンヘファの親友でありまして、つい昨年、亡くなったばかりですけれども、ボンヘファの親友です。そしてボンヘファの多くの著作はこの人の手によって戦後人々 の目に触れるようになった功労者でありますけれども、このベーテゲ夫人が、その場に来ておられまして、会場で紹介されました。主演はドイツ生まれの俳優でトゥクーアという人ですが、そっくりでして、ボンヘファーとそっくりでして、でみんなそれ感心したんですけれども、しかし人柄がなかなかよく表現されていたと思います。ベーテゲ夫人はこの主演男優が一番良かったという評価をしておられました。そういうふうに監督や主演俳優たちが顔を揃えてその映画を見に来た人たちに挨拶したんですね。で花束が贈呈されたりして、そういう珍しい場面を、私は経験したんですけれども、映画の出来そのものはまあまあというところでしょうか。で翌日そのベーテゲ夫人に会いましたときに、どういうふうにお考えですかって聞きましたら、いくつかやっぱり不満を漏らされました。実際に自分は生きてあの人たちと生活を共にしたわけですから、その人たちの目から見ると不満な点はやりきれなくなるほどたくさんあっただろうと思います。あんなもんじゃなかったとか、そういう感想ですね。でそれは当然だと思います。ある人がベーテゲ夫人のところに来て、ずいぶん昨夜我慢なさったでしょって慰めているのを私は聞きましたが、そういうことはよくわかります。しかし劇映画というものはドキュメンタリーと違いますから、これにはこれで意味があると思いますね。で多くの人たちがそういう意見でした。私もそう思います。日本に来るかどうかわかりませんけれども、もともとはテレビ映画用に作られたものらしいんですが、日本でもしあの映画が公開されたら、きっとそれを通じてボンヘファのことを少し分かったという人たちが出てくるんじゃないでしょうか。私はそのことを心から念じていますけれども、さて日本に来ますかどうですか。で私は友達と語り合って、岩波映画みたいなところでやってみるように提言してみようということを相談したんですが、そういう映画であります。で私にとって一番印象的だったのは、その映画の中でしばしばナチスによってめちゃめちゃに壊され荒らされた教会が出てくるという場面でした。教会がめちゃめちゃに荒らされる、そして十字架の上にナチスの人たちがわざと墨で落書きをするんですが、そして十字架がいつの間にか鍵十字、ナチスの印であったハーケンクロイツの姿に変えられているという場面です。そういうのを見ながら、その廃墟に立ち尽くしているボンヘファの姿が私の印象には深く残りました。処刑の数日前には空襲で破壊し尽くされた教会の中に彼が立って、同じ囚人であった人たちのために語る場面があります。これも私の心を強く打ちました。廃墟に立っている、ちょうどエルミヤがエルサレムの廃墟に立っていたように、廃墟に立っている。でその時にボンヘファーは映画の中で嘆いたでしょうか。いいえ、嘆きませんでした。その廃墟の中で彼は将来について語りました。ドイツの将来について、世界の将来について、人類の将来について語りました。 廃墟の中で将来について語るということはどういうことでしょう。で、私はその映画全体を通じて一つの印象を受けたんですけれども、後に彼の妻になったマリアという若い娘がボンヘファーと出会って、彼にいろんな質問を、当時17歳ですが、その娘が後に夫になるべきはずの、ボンヘファーに向かっていろんな質問を投げかける場面があります。その中で、あなたは本当に将来を信じているのか、本当に将来を信じているの、そう聞くところがあります。で、彼は、僕は将来を信じている、そう答えます。で、この将来を信じるというのがこの映画のキーワードだったと私には思われました。廃墟の中に立ち尽くす、そして廃墟の中で将来について語る。エレミアがやったことはそういうことだったんじゃないでしょうか。今まで自分たちが頼りにしてきた、一番の拠り所にしてきた神殿が壊され、その中に一番自分たちが大切にしてきた、大切にして安置してきたあの契約の箱が消滅してしまった、拠り所が全て失われた、そういう廃墟の中に立ってなお将来について語る、エレミアがやったことはそういうことです。そしてボンヘファはそういう人でした。で、現在がどんなに絶望的に見えようとも将来を信じる、神がその将来を来させてくださる、そのことを信じる。エレミアが信じて語ったのは、そのことだったと思います。私たちも将来を信じたい、神様が開いてくださる将来を信じたいと思います。祈りましょう。神様、私たちには無残な過去があり、そしてあまり希望が感じられない現在があります。しかし神様、あなたはそのような私たちのために主イエス・キリストのゆえに将来を約束してくださいました。どうかあなたが与えてくださる将来を信じることができますように。主よ来たりませと祈りながら日々の生活を送ることができますように。一言の祈りを皆によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌531番。 どうぞお座りください。献金